一般質問。市政全般に関する一般質問は、6月4日、7日、8日、9日、10日の計5日間にわたって行われ、17人の議員から質問がありました。新型コロナウイルス感染症対策として、1人当たりの持ち時間は、本来60分のところ30分としています。一般質問は、提案された議案に対して、説明や所見を求める議案質疑とは違い、市長等の執行機関が行う行政全般に対し、事務の執行状況や将来における政策方針などについて疑問を正したり、報告や説明を求めたりするものです。また、一般質問は定例会でのみ認められるもので、臨時会では行われません。はじめに、三沢議員の質問です。三沢議員、日本は特に自然災害の多い国である。準備を怠り、想定外だったでは通用しない。日立市では市内の複合商業施設と災害連携協定を結び、発電機や貯水タンクを備えるほか、災害時には緊急避難所として施設内の食料や物資を有償で提供する。また、トイレやスマホ充電、飲料水は無料で提供され、車両約900台が数日間車中泊可能である。車中泊に対する本市の考えは？市民環境部長。健康管理や防犯等の面など解決すべき多くの課題がある。現時点では市の備蓄品を利用し、建物内で安全に避難していただきたい。三沢議員。ある保険会社のアンケートで、被災者の4割以上が災害時に避難所よりも車中泊を選びたいという結果が出た。快適に過ごすために短期の避難に限り、マニュアルの作成が必要ではないか。市民環境部長。運営にあたってはマニュアルは必要である。希望者の把握とその必要性について検討していく。三沢議員。コロナ禍の今、複合災害を未然に防ぐには、車中泊は最善策と考える。市の155箇所の避難所に、一般の駐車場スペースと分けて、車中泊専用スペースを設けてはどうか。市民環境部長。事前に分けておくことができれば、動線も確定でき、様々なメリットはある。車中泊避難のあり方について、今後検討していく。次に、小島議員の質問です。小島議員。企業版ふるさと納税は返礼品不要、額面は10万円以上ということで、市にとってメリットが大きい。市は寄付の対象事業を公表しているが、どのような事業をアピールしたのか。人口対策部長。寄付の対象事業は、内閣府が認定する自治体の地域再生計画に位置づけられている事業。本市では、第2期筑西市町人仕事創生人口ビジョン総合戦略に位置づける62事業のうち、特徴的な14事業を抽出し募集活動を行っている。なお、第2期筑西市町人仕事創生人口ビジョン総合戦略とは、平成26年11月に制定された町・人・仕事創生法に基づき、筑西市における人口の現状と将来の展望を取りまとめた計画です。小島議員、すでに寄付があったが、その概略と寄付につながった要因は？人口対策部長、市に関連した地方創生事業に関わった65企業にパンフレットを送っている。さらに企業と自治体をつなぐ専門業者2社と委託契約をしている。小島議員、寄付額の目標値は？人口対策部長、400万円である。小島議員、寄付対象の14事業の総額は10億円以上である。これらへの寄付の目標が400万円では少なすぎないか。市長、目標額にこだわらず、率先してトップセールス等 PR を行っていく。小島議員は他に、 筑西マラソン大会、合併振興基金活用事業、筑西市民病院跡地の利用計画ほか質問しました。次に、松具議員の質問です。松具議員、認定こども園・保育園とその定員及び入所者のそれぞれの数は？子ども部長、認定こども園23園、保育園3園の計26園、定員は2428人、入所者は5月1日現在で2165人。松具議員、そのうち外国人の人数は？子ども部長、利用については日本人外国人の区別をつけていない。松具議員、入所する際に第一希望、第二希望、第三希望などを調書に記載するが、どのような基準で認定しているのか。子ども部長、入所は選考でなく調整会議で決めている。基準は入所を希望される世帯の状況、保育の必要性などの認定基準を指数化して合計点で調整している。松具議員、生後 4,5 ヶ月のお子さんが近くの保育園に入所できず、自転車で 4,5 キロメートル離れた保育園に通所している例や、兄弟で同じ保育園に入所できず別々の保育園に通所している例があるが、どのように考えているのか。子ども部長、生後間もないお子さんを車で送迎できないことは大変なことである。また兄弟で違う通所は保護者にとって大きな負担であることから、認定基準に加算を設けている。今後より一層市民に寄り添えるよう努めていく。松具議員は他に、一番住みたい町筑西、ワクチン接種について質問しました。次に、水垣議員の質問です。水垣議員、予算額約3000万円の板谷波山生誕150年記念事業、市へのリピーターやファンが増えることによる地域活性化の効果は？教育部長、令和4年4月29日から6月26日まで、下館美術館、板谷波山記念館、そして広沢美術館様にもご協力いただき、3館が連携し、板谷波山の名品を全国の美術館から借り受け、一堂に展覧するイベントを予定している。稀な機会であり、全国から多くの波山ファンが来訪する。芸術・文化の町筑西をアピールするとともに、市全体に経済効果が波及するよう検討していく。水垣議員、今年度の花火大会は、新型コロナウイルス感染症の収束の願いや、成人式代替イベントとしての事業であるが、毎年恒例の事業となっていくのか、また予算額約2000万円の費用対効果は？経済部長、今後新型コロナワクチン接種が進み、成人式も通常通り開催されると考えられるため、新成人の招待は今回のみと考えている。筑西花火大会は本市の新たな風物詩、観光誘客につなげる事業として来年度以降も実施予定。事業が定着し知名度も向上すれば、地域経済にも大きな波及効果をもたらすとともに、より多くの協賛をいただくことができれば、市の負担も軽減できる。市として5番目のイベントと位置づけられるよう、成功に向けて努力していく。水垣議員は他に、財政状況、教育行政について質問しました。次に、小倉議員の質問です。小倉議員、市職員における女性管理職の登用率の推移は？総務部長、平成29年度 24.1%、30年度 24.4%、令和元年度 24.0%、2年度 24.8%、今年度 22.1% となっている。小倉議員、女性管理職の登用率を上げるための目標値は？総務部長、 女性管理職の登用率を 25% 以上にすることを目標に掲げている。小倉議員、ここ最近 24% で推移しているが、目標値としては低いのでは？総務部長、意識向上や意識改革が進み、目標を達成できる状況であれば、改めて検討したい。小倉議員、各種委員会や審議会における女性委員の登用率の推移は？市長公室長、平成28年度 26.7%、29年度 27.2%、30年度 28.3%、令和元年度 29.1%、2年度 26.8% となっている。小倉議員、令和6年度の登用率の目標値が 35% と設定されているが、達成するための取り組みは？市長公室長、各種委員会や審議会への女性委員の登用について検討をお願いしている。また、公募による委員の委嘱枠を増やすことや、宛職として関連する任意団体や法人に女性を積極的に雇用してもらえるように進めていく。小倉議員は他に、筑西若者まちづくり会議ほか質問しました。次に、藤沢議員の質問です。藤沢議員、最近は流域治水という取り組みが進められているが、どのようなものか。土木部長、激甚化、頻発化する自然災害に対し、河川整備等のハード対策、災害時の逃げ遅れを防止するマイタイムライン普及等のソフト対策も含め、流域内のあらゆる関係者が共同で水害を軽減させる対策であり、国交省下館河川事務所を事務局として、鬼怒川・小貝川下流流域治水協議会が発足した。藤沢議員、この流域治水対策、県内一級河川7流域で策定されたが、筑西市として国への要望事項は？土木部長、一昨年の台風19号により、大関地区から川澄地区周辺の内水被害を踏まえ、川澄地区において小貝川の昔の川跡を含む河川流域について、国に一時的な遊水地の提案を行ったところ、治水対策の一つとして位置づけられ、今年3月に国交省から公表された。具体的な整備内容について引き続き国と検討協議していく。藤沢議員、大変心強く思う。地元の要望、これこそが流域治水の根本だ。私は防災士として、また地元消防団員の一員として、市長、職員、地域の方々と協力して、水防災意識の高い社会を構築していかなければならないと思っているが、市長の考えは？市長、この地域を守っていかなければならない。そのための提言を行っており、国や県、流域の自治体とも協力してしっかりやっていく。藤沢議員は他に、地方自治法の改正案、第2期筑西市、町、人、仕事創生人口ビジョン、総合戦略について質問しました。次に、高田議員の質問です。高田議員、先日、新人議員研修会の施設見学で、西部メディカルセンターを訪問した際、病院長から、医療関係者は身の危険を感じながらも、市民の命を守るため、日夜奮闘していると伺った。そのような中、市は64歳以下の全市民を対象に、無料で PCR 検査を実施すると発表した。この検査は、無症状感染者を発見し、感染拡大を防ぐ役割があるため、ワクチン接種が進んでも必要とのこと。1回ではなく、複数回の検査が必要ではないか。市長、ワクチン接種を受けられない64歳以下の方の不安は募っていると思う。64歳以下の全市民に対し、PCR 検査の実施を検討しており、今定例会に補正予算を上呈している。 可決後すぐにでも対応していきたい。保健福祉部長、申し込みのあった検査希望者に検査キットを送付し、提出された検体をもとに簡易 PCR 検査を実施する予定。高田議員、コロナ対策について国や県に申し入れをしてほしい。市長、茨城県市長会の副会長、関東市長会の理事を務めている。機会を捉えて国等にお願いをし、あるいは皆様方に賛成をいただけるようしっかりとやっていく。高田議員は他に、何でも相談課の設置を質問しました。次に、三浦議員の質問です。三浦議員、旧市民病院解体後の跡地、約3ヘクタールの処分計画は、中心部にある診療所部分を残し、その東と西に土地を分割するもので、両土地は計約3億円の評価額としている。最も有利な処分をするための跡地活用計画がないが、その理由は？市長、解体費用に県補助金や合併特例債も使えるが、それぞれに期限があり、処分を一回ではできない。保健福祉部長、旧市民病院の解体は、築成診療所を残す場合と、新築移転する場合を比較検討した。後者は、西部医療機構との協議に時間を要するので、前者を提案した。三浦議員、真ん中に診療所を残したままでは、後でまた測量や分泌で余計にお金がかかる。診療所を敷地内で移動しておいた方が、跡地活用に一番有効ではないのか。保健福祉部長、市民病院解体後の状態に合わせ、診療所の敷地を決定し、それ以外の部分を有効活用したい。三浦議員、玉戸駅周辺のまちづくりには、市にはどのような計画があるか。市長、既存の機能集約、集積を生かしたにぎわいのある複合産業系の市街地と考えている。三浦議員、駅周辺について市が用地買収する可能性はあるのか。土木部長、都市計画マスタープランでは具体的な計画までは決定していない。またこの地区は市街化調整区域であり、農用地区域が含まれ、開発には除外が必須となる。国道50号線の4車線化や当跡地利用計画を見据えながら検討する。三浦議員は他に、産業振興条例の制定、国保税の軽減計画について質問しました。ここまで一般質問17人のうち8人の質問が終わりました。